この8章のところには主の訓練のことが出てきます。40年間イスラエルの人たちはアラノを旅しなければならなかったわけですけれども、その目的は2節の終わりを見ると、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。なんで私たちは苦しみに遭うんだろうか、それは神様の試練訓練であり、私たちを試される、それは私たちの心の中に何があるかということであるわけです。人間の本分は一体何かというと、実は6節のところに、あなたの神主の命令を守って主の道に歩み、主を恐れなさい、主を恐れることが実は私たちの本分である。神様の前にへりくだり、そしてまた神様が豊かに養ってくださる、このことを得るために神様は私たちに信仰の訓練を与えてくださるわけです。そして確かに40年の間、あのイスラエルの民はどうだったかというと、4節を見ると、あなたの衣服は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。神様はそのような苦難の中にあっても守ってくださる。そして実際には3節のところにも、マナを食べさせてくださったとあるわけなんです。神様は必ず養ってくださり、守ってくださる。そして大切なことは衣食ではなくて、3節の終わりにある主の御口から出る全ての言葉で生きるということを私たちもまた得なければならないわけです。本当にこの主なる神様を恐れるという本文を私たちは忘れやすいものであるわけです。それは11節に、気をつけなさい、私が今日あなたに命じる主の命令と主の定めと主の掟を守らず、あなたの神主を忘れることがないように。モーセは主を忘れることがないようにと、これをもう命令として与えたわけです。でも私たちはともすれば主を忘れてしまう。13節にはこの所有物が皆豊かになって、そして14節に、あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れることがないように、主はあなたをエジプトの地、奴隷の地から導き出しとあるんですけれども、私たちが成功するとどうしても心が高ぶってしまう、自分がこれだけのことをやったんだからというような、そういう思いが出てくるわけです。17節には、あなたは心の内で、私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい、あるわけなんですけれども、もう私たちはすぐに自分がこれだけのことをやったんだと、もちろん達成感というのは大切であると思うんですけれども、しかしすぐにそれがもう高ぶりになってしまう、そして自分がやったというふうにもう勘違いしてしまうわけです。すべては神様が与えてくださった、そのことを私たちは忘れてはならないわけです。18節に、あなたの神主を心に据えなさいとあるわけです。私たちの心の中に主を据える、それはガラテヤ書の2章の20節に、キリストが私のうちに生きておられるのであると、あのパウロが告白したのと同じことだと思います。私たちは自分の自我が十字架につけられなければ、すぐにもう思い高ぶってしまって、自分がやった、その成功感達成感に浸ってしまって、もう足元をすくわれるという失敗も出てくると思います。私たちは絶えずこの主をもう心の真ん中に置いて、そしてまた主の恵みの中に生かされる、そのことを感謝するものでありたいと思います。本当に19節に、あなたの神主を忘れ他の神々に従っていきというのは、それはあのソロモンの時代から起こってきたわけです。異教の神々が入ってきた、そしてついにその息子レハブエムは高ぶって、自分はソロモンよりも力がある偉い、そう言ってついには国が 分裂してしまい、もう19節の終わりにあるあなた方は必ず滅びるということが、あのバビロンによって侵略され捕囚となったということを、また私たちは覚えなければならないわけです。私たちは常に本当に主を心に据えて、主を恐れる、本当に神様を敬い、そしてまた神様がどれほど私たちに忍耐し愛してくださっておられるのか、そのことを覚えて、そしてまた主の前に本当に謙遜に歩み、また本当の喜び祝福、天の御国に私たちは凱旋する、そのことを覚えて歩ませていただきたいと思います。